説教 CD ナンバー37。本日のメッセージは、神に栄光を着せよと題して、2009年1月31日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
それではヨハネ黙示録14章一緒に開いてみましょう。ヨハネ黙示録14章、非常に重要なメッセージがここに書かれてあります。今私たちはこの間から、ヨハネ黙示録の14章の6節から12節までの三重の使命、あるいは三天使の使命を学んでいます。6節から12節までご一緒に読んでみましょう。声を出して、はい。黙示録14章の6節から12節まで、はい。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために、永遠の福音を携えて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。また、他の第二の御使いが続いてきて言った。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませた者。他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像と拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。その苦しみの煙は世々限りなく立ち上り、そして獣とその像と拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は、昼も夜も休みが得られない。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。この三重の使命をただ読んだだけでも、どれほど厳粛で大事なメッセージであるかということが誰でも読み取れると思います。これは全世界のすべての人々に述べ伝えられなければならない。しかも大声ではっきりした音で伝えられなければならないメッセージであるというのです。この第一、第二、第三天使の三重の使命の中に、福音の、救いに至らせる福音のすべてがここに包含されているんです。永遠の福音と呼ばれている。なぜこれほど恐ろしい威嚇する警告の使命があるんでしょう。これは愛の神の心から出た最後の時代の人々に対するもう何とも言えない愛の呼びかけであるんです。もろもろの民族、国語、部族、国民が知らなければならないメッセージであるというのです。ですからこれを伝える前に、我々はこの永遠の福音を三重の使命の中にはっきりと理解しなければなりません。皆さんのプリントにあるこのもう1番は抜かして2ページから行きましょう。 この間は私たちは第一天使の使命の神を恐れよということについて学びました。神に対する畏敬の念、今世から全くこれが消え去ろうとしています。神を恐れる思いがなくなると親に対する畏敬の念もなくなる、教師に対する畏敬の念もなくなる。すると聖書に書いてあるように、あらゆる種類の不貧困、不道徳が現れてくる結果になるんです。神を、まず神を知ることが神を恐れる思いに導かれます。神に対する畏敬の念が出ると人間は塵によって作られた存在であり、そして栄光はすべて神に帰すべきだということが分かってきます。そこに傲慢、威厳を整うこと、威張ること、そんなことはもう塵に伏してしまいます。なぜ人間が智者と称し威張るかというと、神を知らないから。神を知らないと神を恐れる思いがなくなっていく。そして被造物に、自分に栄光を期すようになるんですね。なぜ私たちが神を恐れなければならないか、神に栄光を期さなければならないか、それはこの14章の7節にも書いてあります。我々の信ずべき、我々の恐るべき神様、栄光を期すべき神様は、天と地と海と水の源と作られた方でありますから。そして神が6日のうちに天と地と海とその中のものをすべて作られたときに、最後にご自分の傑作として人間をお作りになった。しかし人間は何から作られたんですか。塵から作られた。塵から作られた。そう、ローマ書19章の、ごめんなさい、ローマ書1章の19節から22節、いつも読む言葉でありますが、読んでみましょう。プリントに書いてありますね。ローマ書1章の19節から22節。なぜなら神について知りうる事柄は彼らには明らかであり、神がそれらを明らかに、彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。パウロは神様の存在、神様がどんな方であるかということはもう明らかにされている。その被造物において、神の愛、神の知恵、神の力。ところが人間は創造主を認めたがらないんです。彼らには弁解の余地がない。なぜなら彼らは神を知っていながら神として崇めず感謝もせず、崇めず感謝もせずという言葉はね、神に栄光を期すという言葉と同じ意味です。かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからである。彼らは自ら知者と称しながら愚かになり、昔バベルの塔を作りました。創造主からの離れて人間自分で自分を救おうと、今も同じです。人間自分で自分を救おうと思って、そしていらぬ、いろんなものを発見発明するかもしれないけどもね、誰が何を発明した発見した、その人を称えるべきではありません。神様は 時が来た時に誰かに発見発明させるんであって、神様の御業の進展のために必要な時にはそういうふうに導かれるんです。ところが人間は愚かになって、自分が発見した発明したと言ってね、そして群衆もその人を称える称える栄光を人間に帰す、不朽の神の栄光を変えて朽ちる人間や鳥や獣や這う者の像に似せたのである。そうね、這う者も這う者を全世界でね、蛇や竜を拝む宗教がありますよ。なんという愚かなことでしょうね。鳥を拝むところもある、獣を拝むところもある、そしてそれよりはマシかと思うと人間を神として拝む。やがて聖書を見るとローマ法王を神として拝むように強制される時が来ると書いてある、黙示録13章に。そして今そのことがなりつつある、成就するしつつある。かつて中世時代1260年間ヨーロッパを支配したローマ法王は再び世界を今度は支配しようとする陰謀を持っている。聖書に書いてある。人々はそれを知らないで、あれはキリスト教だと思って平和の使者と称えている。平和の使者、聖書では平和の使者は誰ですか？イエス様です。プリンス・オブ・ピース、イエス様です。イエス様の座について、創造主の座について、そして自分を神として拝ませようとしている。そんなことが、そんな恐ろしいことがあるんだろうか。もしそうしなければ、ダニエル書黙示録に書いてあるように、村八分、経済ボイコット、撃ったり勝ったりさせない、投獄する、そして殺せという命令さえ出す、恐ろしいことが間もなくこの世界に起こってくることが書いてあります。そしてアメリカ、自由の国アメリカ合衆国から始まるというんです。自由の憲法が変えられる、私が言っていることじゃないですよ、うん、そう、天と地と海と水の源のもとを作られた方のみを伏し拝め、これが我々の教会に与えられた使命であるんです。そう、天と地と海と水の源のもとを作られたお方は6日のうちに作られたね。7日目は創造の記念日、救済の記念として、永遠に休みの日として、安息日として、人のために定められたものです。その創造主が定めたこの聖なる日を忘れさえしなければ、無神論者、懐疑論者はこの世にいなかったはずです。この水戸黄門のね、門路、この門どころが目に入らぬかって言った、あの門どころはね、神様の門どころはね、第7日目安息にしてあるんです。そう、我々が神を恐れ神に栄光を期すべき理由は、神の慈しみと憐れみと神の義と公平、誠、その素晴らしいご品性のゆえに、神を恐れ神に栄光を着せよと聖書は教えている。ローマ15章の9節見てみましょう。ローマ15章の9節、主よ、栄光を我らにではなく、あなたの慈しみと誠とのゆえに、ただ皆にのみ帰してください。そう、人間は塵によって作られた、塵に伏させる、伏すようになると神様が 人間に栄光を与える。神様がそう、義と公平、これが神の御蔵のもとい、慈しみと誠、この二つの柱によって神の政府はできている。これをね、理解することは非常に重要です。正しい信仰生活をするために、人間の対人関係のために、義と憐れみ、憐れみと義、優しさと厳しさ、子供の教育のため、これをバランスよく神様のご品性を理解することは必須です。偏った理解の仕方が偏った人間関係を作ってしまう。偏った教育がなされてしまう。偏った子供のしつけがなされる。法従、自由奔放。厳しさだけを見ると、はあ、神様怖い方だと言って、そして神様を怒り狂う、この怒りの神をなだめようとする宗教ができてしまう。教育しつけにおいては、スパルタ教育なんて誤ったのが現れたこともありました。慈しみと憐れみ、我々の正しい神様のご品性の 理解の仕方によって我々の品性も作り上げられていくんですね。そう、じゃあどのように神様に栄光を期すことができるか、これを考えてみたいんです。2ページの下の方、どのように神に栄光を期すか。これはエレミア9章を見ると23節24節、現代は特にスポーツに秀でたヒーローが出てくる。芸能界でも素晴らしいそのヒーロー、ヒロインが生まれてくる。みんなはもう大金をかけて賞金を与え、称賛する、称える、栄光を人間に期す。素晴らしい画家がいるとその人を称える。素晴らしい音楽ができるとその人を称える。栄光を人間に期す。聖書はこう言っている。主はこう言われる。知恵ある人はその知恵を誇ってはならない。力ある人はその力を誇ってはならない。富める者はその富を誇ってはならない。誇る者はこれを誇れてせよ、すなわち里子あって私を知っていること。我々の誇りとするものがあるとするならば、慈しみと憐れみ、義と公平に満ちていらっしゃる神を知っていることを誇りとせよ。私が主であって地に慈しみと公平と正義を行っているものであることを知ることがそれである。私はこれらのことを喜ぶと主は言われる。どのように神様に栄光を期すことができるでしょうか。丸2番の方を見ると、私たちが神様の前に出るときに神様の皆を賛美し、そして感謝を捧げることによって、感謝と賛美をもって主を礼拝せよと聖書は教えているんですね。感謝をもって神を崇める、栄光すなわち神に期すことであります。3ページ、あとで聖句は皆さん読んでみてください。感謝と賛美をもって神を崇めることですね。ルカによる3、これ5行目ですかね。ルカによる福音書17章の12節から19節ね。イエス様が雷病人、今ではハンセン病って言ってたけどね、ハンセン病10人を癒されたことが書いてあります。不治の病と言われた雷病、10人とも癒された。 もう皆さん、みんなもう、もう治らない病気でが治された奇跡を体験して喜んで帰っていったんだが、ありがとうと言ってイエス様のところに帰ってきた人は何人でした？たった一人であったんです。このことをホワイト夫人は、たった一人だけが神に栄光を期したという言葉を使っている。つまり、神様、ありがとうございますと言って、地に伏したこの人は。地理に伏す。これが人間の姿です。そうするとね、神様が私たちになさるお技について、導き、守りについて、感謝と賛美が生まれて、来るはずです。この、ね、ルカにいろいろ福音書17章の18節を見るとね、柳訳で、この柳先生が新約聖書を公認本文から翻訳しましたね。我々出版しました。あれはぜひ手に入れるべきですね。その柳訳、すなわち金帝訳ではどうなっているかというと、神に栄光を期すために帰ってきた者は、このほか、この他国人のほかは見出されないのかとなっている。これ、金帝訳です。公認本文から訳して、直接。神に栄光を期すために帰ってきた者は、これ、他国人、サマリア人であったんですよ。ユダヤ人でなかった。この他国人の他は見出されないのか。そう。我々ね、我々の生まれ、たとえ我々の人生にどんな苦しみ、悲しみ、どんな逆境、順境があってもね、神様を知るときに、我々に必要なことだから、すべていろいろな経験が与えられたということを知ると、たくさんの感謝が、感謝の生贄が教会で捧げられるはずです、ね、ここにね、エヴァンジェリズム630ページにこう書いてある。人は誰をも称えてはならない、誰にもへつらってはならない。そうね、へつらいというのが人間社会のもこれによって、昇格するかどうかということが決まるからね、うん、上司にへつらう。へつらう。この間お話ししましたが、我々八重岳学園のコアヤがね、音楽旅行に出かけた時、山形に山形独立学園というのがあった。校門をくぐると神を恐れ、人を恐れずと書いてある。で、校長先生の部屋に行くと、神を恐れ、人を恐れずと書いてある。行動に行くと、その後ろに、神を恐れ、人を恐れず。我々、人を恐れるからね、人に栄光を期すんです。神様を恐れていない証拠です。で、そう。だから、へつらっては、誰にも称賛されたり、へつらわれることを許してはならない。サタンはそんなことを十分している。器から目を離し、器、器具から目を離し、イエスを考えなさい。主を賛美しなさい。神に栄光を期しなさい。あなたの心の中にメロディーを奏でなさい。真理を語りなさい。クリスチャンの希望を語りなさい。クリスチャンの天国を語りなさい。そう。大学に入って、視力を失った、岩橋武雄。そう。彼は妹の励ましによって、また再び、一旦辞めたんだが、大学に戻った。ね、そして妹さんと岩橋武雄二人で一人前の大学の勉強をし、優秀な成績で卒業した。 そしてある女性が、竹雄さん、私はあなたの一生の杖としてくださいと言って結婚を申し込んだ時、びっくりした。しかし結婚した。そしてアメリカに留学に行った。アメリカの進学校で勉強して進学校博士を取った。哲学博士を取って日本に帰った時、盛大な同窓会が開かれた。もうたくさんの同窓生が立ち上がって岩橋武雄を称えるんです。その偉業、目が見えないのに誰よりも早く留学し、誰よりも早く博士号を取って、2つも博士号を取ってきた。パチパチパチパチパチ、賞賛から賞賛、賞賛から賞賛のスピーチが盛り上がってきた。最後に静かに岩橋武雄が立って何と言ったか。世界で一番強い人は自分の弱さを知っている人である。世界で本当に微笑むことができるのは涙の味を知っている人である。世界で最も幸福な人は不幸の数々を乗り越えてきた人で、名言を語った。金銀は人の称賛によって試される。しかし岩橋武雄は人の称賛に乗らなかった。神にのみ栄光を期した。ヘレン・ケラーが来た時、あの三重苦の見えない聞こえない喋れない三重苦のヘレン・ケラーが日本に来た時、岩橋武雄が通訳して全国を回ったそうですね。神にのみ栄光を期した。そう、ここに面白いことが書いてありました。これは証の文ですが、ホワイト夫人が言ってらっしゃる。私はね、安息日を守る人たちの中に神に栄光を期さない人たち9人の人たちが示されたと言ってる。ここでホワイト人はね、我々の教会の病院、健康の機関にね、たくさんの未信者もね、また信者も来るわけですが、そこでね、健康になって癒されて本当に感謝する人はね、未信者だそうです。安息日遵守者ほど難しい信者は者はいないって。安息日巡視者ほどね、なんていうの、この文句言う人はいないっていうの。こんなこと言って書いてあるよ。これはちょうど大病が癒されたあの9人のようなものだって書いてある。英語だから皆さん辞書引っ張りながら読んでください、ミニストリーフヒーリングの228ページ。どうやって神様に栄光を期すんですか。神に栄光を期せよ。感謝と賛美、そう言ったって私はもう一生病気ばっかりしていました、感謝どころじゃありません、スマイルどころじゃありませんという人がいるかもしれない。聖書は何と教えてますか。たとえがんと宣告されても感謝しなさいと教えてる。聖書は何と教えてますか。すべてのことに感謝せよと書いてある。苦しみも悲しみもどんなつらいことも神が摂理のうちにお許しになるなってる。そんなこと言ったで先生、私は余命いくばくもない、もうお医者さんからあと数年と言われてる、もう死が怖いんです。死が怖いクリスチャンですか。死を迎えてもクリスチャンは天からの平安のうちに喜んでこれより後主にあって死ぬ者は幸いであると、すべてのことを感謝することができなければまだまだクリスチャンとしての子供です。 我々は成長しなければならない、ね、はい、丸三番見てみましょう。備え物献金聖なる服装を持って、聖書を見るとそう書いて、歴代史上の16章の12節、その名によってふさわしい、その名にふさわしい栄光を主に着せよ、栄光を主に着せよ。どういうふうに備え物を携えてきて主の御前に来たると書いてある。そう、献金、これはまた教会行くとまた収入から絞り取られるのかと思ったら、これは感謝どころじゃない。感謝の捧げ物。聖なる装いを持って栄光を神に着せようと。我々神に栄光を着してますか？捧げ物10円であっても、レプター2つであっても、感謝を持って捧げていますか？最上の服を着て聖なる神様の前に出るでしょうか？4番丸4番、惜しみなく施すことによって書いてある。コリント第2の手紙の9章の13節、この援助を行った結果として、あなた方がキリストの福音の告白に対して従順であることや、彼らにも全ての人にも惜しみなく施しをしていることが分かってきて、彼らは何と書いてますか？神に栄光を期すと書いてある。そう、惜しみなく施すことによって神に栄光を期すことができる。与えよう、そうすれば何でした？与えられる。はい、その次5番、丸5番、コリント大使の手紙の10章の31節見てみましょう。これは歌にもなってるね。飲むにも食べるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきである。コリント第一10の31。そう、神に栄光を期すもう一つの方法は、飲むにも食べるにも何事をするにも神に栄光を期しなさい。そう、健康改革ですね。第一天使の使命の中に健康改革の使命が入ってるんですよ。神を恐れ、神に栄光を期せよ。どうやって？飲むにも食べるにも何事をするにも全て神に栄光を期すためにする。そう、私たちは創造主の宿る神の宮である。聖霊の宮である。私たちは神によって作られたということと、それからイエス・キリストの尊い計り知れない血をもって、その代価をもって買い取られたものであるということのゆえに、我々の体は自分のものではないと聖書に書いてある。しかし、なんと我々はね、自分の食欲のために生きてるんでしょう。ある人は腹を神様としてると聖書に書いてある。腹を神様、神様としてる。この聖なる神の宮、聖霊の宿る宮だから、神様の栄光のため最上の健康の状態に保つ、これが健康でなければならない最高の動機でありますと、3ページの一番下に書いてある。ミニストリーフヒーリング247ページ。そう、エレン・G・ホワイトを通して書かれたこの健康に関する書物ね、例えばこういう健康の生き方とか、それから食事と食物の健康とか、ミニストリーフヒーリング、韓国のね、免疫学の研究者であったドクター・サン・リーがアメリカに移った。免疫学の研究者よ。 そして食べたい放題にアメリカ人みたいに食生活をやってたら自分も病気になってしまった。ある人がね、エレン・G・ホワイトの書物を送ってきたんです。このドクター・サンリオはセブンス・デ・アドベンチストであったんですよ。けども健康改革を実行してなかった。間食はする、脂っこいものは食べる。彼はそのミニストル・フィーリング、食事と食物のへの勧告、ヘルスフル・リビング、こんな本を見て驚いたんです。イー・G・ホワイトという人は一体誰だ。もうビタミンという言葉は一切使ってない。100年以上も前に書かれたこの本は先端を言ってることを彼は免疫学の研究者としてすぐ察知した。そして彼はライフスタイルを変えたんです。健康を取り戻したんです。よし、そのために生きよう、神の栄光のために働こうと思った彼はウィーマーという健康インスティテュートに行きました。そこで教えるようになった。そこに坪田さんも栄養学を学びに行った。あの時ダクター・サンディおられた？おられた。ダクター・サンディ、そう、神に栄光を期すために今働いている。そう、僕も我々の家族もね、本当にもうユチパインという自給機関に行って、ヘルスセンターに行って、初めて一切間食しないということを家族で子供たちも実行できるようになった。だから今のうちの子供はもうね、マークも優子にしてももう大人になって子供できてる。その子供たちにも一切間食させない。これはね、もう人生の素晴らしい収穫であったと、感謝を、神の皆を賛美したいと思っています。はい、4ページの丸六、どうやって神様に栄光を期すんですか。アブラハムのことを研究してみましょう。ローマ人への手紙の4章の18節から22節。そう、信仰の父アブラハム、ね、信仰によって義認されたアブラハムのあの経験は我々の経験として例が挙げられている。すなわちおよそ100歳となって彼自身の体が死んだ状態であり、またサラの胎が不妊であるのを認めながらも、なお彼の信仰は弱らなかった。神様はアブラハムに、あなたの子孫は天の星のようになる、海の砂のようになるとおっしゃった。ところがいつまでたっても子供は生まれない。とうとうエジプトの召使いと一緒に寝なさいと奥さんから言われて、で子供ができたのがイシマエルという子供ができた。この子じゃないと言われた。そして100歳になって、妻が90歳になって、胎が閉じていたのに、神がそうなさるという約束を信じたために、奇跡の子イサクが生まれた。イサクの子孫がイスラエル、そのイスラエルから救い主イエス様がお生まれになった、神の約束を不信仰のゆえに疑うようなことはせず、かえって信仰によって強められ、栄光を神に期し、神はその約束されたことをまた成就することができると確信した。だから彼は義と認められた。その前にね、無から有を呼び出すことのできるお方を信じたという言葉がある。そう、これが本当の生きた信仰である。信仰による義認というのはどこの教会でも言われる。しかし聖書の教えている本当の福音、本当の生きた信仰から全く外れている。無から有を呼び出すことのできる神を信じた。我々の教会でね、イエス様の再臨を迎える前に品性は完成するかしないかなんて論議されている。聖書のお言葉ははっきりしている。イエス様花婿がこの地上にご自分の民を迎える前に、 この癒やし肉体の間に、持ってる間に、信じる者に、キリストの罪のない品性が着せられて、罪のない聖なる集団が出現する。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る生徒という集団が現れる。シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会が出現すると書いてある。そんなこと不可能だとサタンは言う。もしこれが神の約束ならば、そのようになると信じる人たちだけが、あの14万4千聖なる集団に加わることができる。そう、神様が約束したんだから、できると信じる。信仰によって神様に栄光が着されるんです。そんなことはこの地上では、こんな弱い人間が完全になることはできない。キリストの再臨の時に癒やしい体が変えられる時に罪はなくなる。神のに栄光を期してますか？神の約束を信じない。もし私の戒めを守り、私の掟に従い、それを守るならば、エジプトに下った病一つもあなた方に下さないと約束している。最後の民はね、まあ、今病人の人検診してるんじゃないんですよ。神様の約束はね、信仰によって神のすべての戒めに従う者たちに、すべての病から解放された健康で幸福で経済的な関連のある 3K の集団が出現するんですね。詩編103編の一節にも書いてある。あなたのすべて、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を墓からあがない出し、慈しみと憐れみとをあなたに被らせ。そう、このね、慈しみと憐れみとを被らせというのは、冠を被るのと同じ言葉です。英語でクラウンヒムと書いてある。この冠はね、エリザベス女王が被るような冠じゃないんですよ。ローマ法が700億円の冠を被る、あの30冠じゃない。慈しみと、何ですか？憐れみの冠だ。慈しみと憐れみ。自分に栄光を期すことをしない。威張らない。誇らない。慈しみと憐れみの冠をかぶせられる。良きものを持ってあなたを飽きたらせられる。あなた方は 若返って、わしのように新たになる。約束です。約束にが成就するためには条件に従わなければならないということを覚えましょう。はい、7番。善行によって神に栄光を期す。ここで誤解しないでください。良い行いはね、ややもすると人はただ信仰によってのみ義とされ、信仰によって救われるんだからね。良い行いはノーカウントという人がいます。良い行いをするように私たちは定められているんです。良い行いをすることによって救われるんじゃないと預言者は言っている。しかし良い行いがなければ救われないとも言っているよ。意味わかりますか？善行を積んで良い行いをして、良い行いをして救いを勝ち取ろうとすることはできないことである。ただ神の憐れ恵み、我々のイエスに対する信仰によってのみ我々義とされるんだが、イエス、その万物の創造主であられるイエス・キリストを信じる信仰はね、必ず良い行いとなってこの光を掲げる。そして異邦人はあなた方の良い行いを見て天の父をあがめるというのが聖書に書いてあること。 栄光を神に帰すというのはそういう意味です。イザヤ書の58章にも書いてあります、これはもう今日読みません。そう、私たちが神の言われることをするならば、信仰によって従うならば、必ず良い行いとなって打ちひしがれた者を助け、さすらえる貧しい者をあなたの家に入れ、裸の者を着せ、そして自分の骨肉に身を隠さない、良い行いが冠となって人々に我々助けの手を差し伸べる。沖縄部会のミッションのね、最初の部長であったジェンスン先生から面白い話が送られてきたので、また皆さんに分かち与えます。今ホームレスがいっぱいいますが、当時、そのホームレスがいっぱいいたときに、そのホームレスのときに突如として現れたご婦人がいたんです。そしてご婦人、そして近づいてきて微笑んで、そして彼を助けようとしたんです。このご婦人は立派な服を着てる、もう微笑むときれいな歯をしてる、食べ物に一食も困ったことなどないような、そういうお方です。そしたらこうやって近づいてスマイルすると、このホームレスのこの小敷はね、見て、また自分を笑い者にしようとしてきたと思った。ほっといてください、ほっといてください、言ってください言うんです。ますます大きな口を開いてスマイルして、そしてあなたはひもじんでしょ、お腹が空いてるんでしょって言った。いや、お腹なんか空いてない、私はさっき大統領と食事してきたばっかりだって皮肉を言ったんです。され、ほっといてくれって言うんですね。そしたら、このご婦人は優しくその小敷のこの腕のところに手を置いて立ち上がれをしてた。やめてくれ、やめてくれって問答してる。そこに警察がやってきた。どうなさったんですかって言って、近づいてきたんですね。何か問題があるんですか。いや、何も問題ありませんよ。ただこの人を立ち上がらそうとしてるんです。ちょっと手伝ってくださいよって言ったんですね。大ジャックじゃないか、このジャックじゃないか、この人はね、何年も何年もここに居ついてるんですよ。この人立ち上がりして何するんですか。そう、あそこにキャフテリア、食べどころ、料理屋があるでしょ。あそこにこの人連れて行きたいんです。手伝ってくださいますかって警察にこのご婦人が言うんですね。あんた気が狂ってませんか、この人小敷あんなレストランに連れてたらどう思われますか。そしたら、いいから一緒に連れて行きましょうと警察の助けをお願いして連れて行くんです。そしたら、いやいや、 わしは行かん、ほっといてくれって、いいからこの方が食べさせるって言うんだから行こうじゃないか、ね、行こう行こうと言って無理やりにこう立たせて引っ張っていくんです。そしたらレストランのコーナーに3人座りました。ご婦人、警察官、小敷、ジャック。そしたらやがてレストランのマネージャーがやってきたんですね。 警察を見て、あなたどうしてここで何をしてるんですか、何か問題があるんですか。そしたら、いや、このご婦人がこの人に何か食べさせたいと言ってるんだ、だから連れてきたんだって言うんです。え、こんなところにこの小敷を連れてきたんですか。そしたら、この小敷と言われてね、そうだろうが、わしなんかがこれ来るところじゃないんだ、ほっといてくれ、わしは帰る、最初からわしはここに来ないと言ったでしょ。そしたら、このご婦人がそのジャックを見て、私の顔を覚えていないか、覚えていませんか。そして、そしたら、なんか見たような覚えだなって言うんです。だけども思い出さない。そこでそのマネージャーはね、こんな汚い人をそのレストランに連れてきたと思って非常に怒るんです。ほっててくださいよ、もうこういう人は、言うんですね。そしたら、あのマネージャーに向かって、あなた、あのエリー&アソシエイツという、あの向こうにある銀行知ってますかって。ああ知ってるよ。それがどうしたの。あの向こうの銀行の職員たちはみんな私の 食堂に来て、何かこの食べながらミーティングをよくやるんです。ご婦人はそうでしょう。そしてあなたはそういう金持ちがやってきて相当お金儲かってるんでしょう。そんなことはないって言うんですね。あんたと何の関わりがあるんですって言った。そしたらご婦人は優しく、このレストランのボスに向かって、私はペネロープエディです、ペネロープエディです、 CEO の会社の私は頭取りをしているんです。え、このレストランのマネージャーびっくりしたんですね。そして、まあびっくりして、あのキッチンの方に戻りましたが、さあ、あのこの方にご婦人が食べさせるというんだから、警察の人があの持ってきなさいと言うんですね。そしたら、警察の方に、あなたも一緒に食べませんか。いやいや、私は今勤務中ですからお断りします。じゃあコーヒーだけでも、まあコーヒーだけでもいただきましょうって言って、ありがたいですって言うんですね。そしてコーヒーが持ってこられた。そしたら、あの警察の方はこのご婦人に向かって、あんなこと言っていいんですか、まあ、あの目的があって、あんなこと言ったんですよ。でもう一回小敷に向かって、あなた私顔よく見てください、覚えていますかって言うんですね。思い出しました。もしかしたらあなたがあの若い時にこのレストランに来た人じゃないですか。そう、そうですよ。この警察官はびっくりしました。この上品なご婦人がこの小敷と対面しているこの状況を見てびっくりしたんですね。そしてこの警察官にこの物語を話しました。私はね、カレッジの大学生の時でありました。で、あの下宿しているときに、もうお金もう無一文になって、とうとう、あのこの何ですか、あの下宿屋から出されたんです。で、2月寒い頃でしたが、仕事を探して、そして食べるものを得ようと思って、うろうろしてて、ちょうどこのレストラン をうろうろしてた時でした。そしたら、ああ何かもうお腹が空いて食べたいと思っていた時に、その何て言うかな、このジャックがね、思い出した思い出した、 Now I remember って言うんです。あなたはここのレストランに入ってきましたね。そう。そして何か食べるものをくださいと言ったら、あなたが、このジャックが、あなたが働いててね、職員であった、あなたが私のためにビーフやら何やらいっぱい持ってきてね、私に食べさせてくれました。そうだった。そしてとうとう食べ終わってから、あなたはその食費代をキャッシャーのとこ行って、私のたらふく食べさせて、その食費代をみんな払ってくださいました。さあ、あなたはあんなことして職員で、あんなことして大変な問題になるはずなのにと私は思っていました。ところが全部払ってくれて、そして優しく、さあ、あなたは帰っていって仕事を見つけて頑張りなさいよと言ってくれました。そうだった、あなただったんですかと思い出したんですね。で、あんたはその後仕事を見つけましたか。そう、見つけ出した。それで金儲けて自分のビジネスを始めたんです。で、神様は祝福して繁栄させてくださいました。今こういう身分になっているんです。さあ、あなたはね、今度は私があなたを助けたい。私のカードをあげますから、ミスターライオンという人のところ、ライオンじゃない、ライオンという人からね、会いに行きなさい。そしたら彼はあなたに仕事を与えるでしょう。食べ物も与えるでしょう。そして着るものも必要なものみんな与えるでしょうから、行きなさいと言ったんですね。そしてもうこの古事記は昔のことを思い出させていただいて、そして今度は逆に自分がこんなに周知をされていることをもう私はどうして感謝していいか分かりません。ありがとうございます、ミセスエディ、ミスエディだなと言ったんです。そしたらこのご婦人は、 To God goes the glory、 神様に栄光を期しなさい、イエス様に感謝しなさい、イエス様が私をあなたのところに導いたんですと。そのことをね、この警察官はみんな話を聞いて、ありがとうございます、人生で初めてこんなに美しいお話を聞きました、心が洗われました、ありがとうございましたと言ってその場を去ったというんです。神にのみ栄光を期す、どんな善行もね、自分がやったじゃなくて、イエス様に栄光が期されることを神様は喜び、その奉仕を受け入れられるんです。丸八番、最後の方ですが、私たちはどのようにして神様に栄光を期すかというと、どんな死に方をするかによって神に栄光を期す。我々が健康で生きて、よく奉仕して、人々のためにやって、神様に仕え、神様の戒めに従って神に栄光を期すんですが、どんな死に方をして神に栄光を期すかということも聖書に記されています。ヨハネ21の19、イエス様ご自身はがこう言ったんですね、ペテロに向かって。これはペテロがどんな死に方で神の栄光を表すかを示すためにお話になったので、こうして話してから私に従ってきなさいと言われた。そう、どんな死に方によって神に栄光を期すか。ステパノは石で打ち殺されました、ユダヤ人たちの憎しみのゆえに。しかし彼は 微笑みを忘れなかったね。敵をも許すイエス様の愛に預かってた彼も、いつの間にかその品性が彼の品性になってた。そして天が開けて神の御座の右に誰が座っておられるの見た？イエス様、人の子が飛んでくる火で、もうどんなに痛かったことでしょう。彼の顔は憎しみ復讐の顔でなくてね、微笑みに変わって、神様、彼らを許してください、彼らに罪を負わせないでください、そんなイエス様と同じ死に方をした。我々この場にね、生きて死を迎える人たちを神様作ろうと望んでおられるが、死んで死を迎える人たちも多くいる。ホワイト夫人は迫害が来た時に、日曜休業令が出てきて迫害がある時に、多くの者が殉教すると書いてます。多くの者が殉教する。しかしその殉教者たちはね、私はガンダ、もう神様なんで祝福しなさらないんですか、60年70年教会に行ってたのにガンで死ぬ、あなたの皆を汚したことを許してください、私は救われないんですか、こんなこと言わないんだ。死ぬるも生きるも主のため、主の栄光のために。ステパノの死に、ただ美しい死に方を見て誰が導かれました？パウロが導かれた。使徒パウロはね、新約聖書のほとんどは使徒パウロが書いた。素晴らしいイエスの弟子になった。我々の美しい死に方、息を引き取る時に人々のために取りなす祈り、賛美、その笑顔はどんな偉大なことをするか分かりません。そう、イエス様も、私はこの地上であなたの栄光を表しました。どんな苦しみ、どんな死に方をするかもみんなご存知でした。そしてヨハネ17章にも、私はあなたの栄光を表しましたと言って、天の父に神の栄光を期した。そしてゴルゴタに向かって、十字架に向かって、まっしぐらに、私は今日も明日も、そしてその次の日も進んでいかなければならない。なんという惜しい生き方でしょう。そう、この第一天使の使命は、特に神を恐れ、神に栄光を期せよ、神の裁きの時が来たからであるという理由が書いてある。我々の永遠の運命が決定されようとする事件が近づいている。そして我々が最後にイエス様のご品性をデモンストレーションする日が近づいている。このような時のために備えて、我々は今から神のみを恐れて、指導者でない、世界総会でない、牧師でない、鼻から息をする者に頼ってはならない。ただ神のみを拝し、神にのみ栄光を期す個性のある信者を神様は必要としています。契約の虹の114番歌いましょう、我に聞かしめよ主の物語。立ちます。
我に聞かしめよ
主の物語、世にも類なく良き物語、天使ら声高く見あれ祝しの栄光神にあれ、平和地にあれと我に聞かしめよ主の物語、世にも類なく良き物語、我らをあがない清くな主は脳にて心身に勝ちしえすなり、清落ち精神者をもたげたたすは憂いも涙もなめしえすなり、我に聞かしめよ主の物語、世にもたぐいなく良き物語、十字架にかかりて我らの罪をあがないたまいし主の物語、聞くたび読むたび心溶けゆく感激の涙に目は曇るなり、我に聞かしめよ主の物語、世にも類なく良き物語。
慈しみと憐れみに富んでおられる天のお父様、神なく望みのない世の中にさまよっていた私たちを選び、素晴らしい光に、永遠の福音に召してくださったことを心から感謝いたします。まことの神を恐れ、神に栄光を期す生き方に我々を入れてくださって感謝いたします。主よ、どうぞあなたの御足跡に従っていけるように一歩一歩導き、助けて成長させてください。強いクリスチャンとならしめてください。人からもらうよりも与えるものにしてください。神に栄光が期されるために、頭を垂れていらっしゃる一人一人の家に、嫌がう家にも神様の祝福を与えてくださるよう、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。 来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。